さん、こんにちは、こんばんは。お疲れ様でございます。本日はですね、11月22日土曜日でございます。もう仕事終わって自宅に帰ってきたところなんですけれども、昨日収録しましたファイファインの、ゲーミングオーディオミキサー SC3 ですね、これはね、もう私の妹の子供、甥っ子にね、あげてきちゃいました。はい。もう私にはこれは持っていても意味がないなっていう、もうね、ゴミみたいなもんですから、持ってても本当しょうがないので、埃かぶらせてるか、もうね、捨てるかどっちかしかない、そんな感じの、まあ私にとってはね、そういう機材ですので、それではね、持っててもしょうがないから、昨日の夜ね、甥っ子に、LINE でメッセージ送ったんですね。もう必要なくなっちゃったから使わないから欲しかったらあげるよみたいな感じでメッセージを送ったら、くれるんなら欲しいですっていうね返事が来たので、じゃあ明日の夜届けるよって言ってね、今日仕事帰りに私の妹の家に寄って、持って行きましたということでね、本人ラッキーみたいな感じで喜んでましたけれども、まあ果たしてね、大したことできないので、まあどこまで使うかっていう感じなんですけれど、まあ本人曰くゲームやりながらディスコードでね、なんか会話してるみたいですので、まあオーディオインターフェースとして使っていくのかななんて思いますけどね。はい。そんなわけで、まあ今日は気を取り直しまして、今日収録してる機材なんですけれど、ズームの F2 ですね。久しぶりにちょっとこれを引っ張り出しまして、収録しております。で、ついこの間まではね、この DJI マイク2を使ってね収録していたわけなんですけれど、ちょっとね、このマイク2の、設置する場所が近すぎたのかなという部分もあるんですけれどね、この要は私のこの顎の下ぐらいの場所、要は口に極力近いところに置こうということで、結構近づけて収録、設置して収録してきたんですけれども、よくよく考えたらズームの F2 の時のラベリアマイクの設置してる場所ってそんなに近づけてなかったんですよね。で、どうもね、編集してて、なんか、声が割れてるような感じがするんですよ。32ビットフロート録音だから、基本的に割れるはずがないんですけれど、なんか割れてるような感じの音なんですね、編集してて。で、原因を下げたり、まあ、いろいろやって調整していたんですけれど、なので今日は初心に帰りまして、このズームの F2 をね、引っ張り出して、まあ今収録してるという、まあそんな感じでございます。はい。で、今日のネタなんですけれども、まあファイファインのね、SC3 をね、このミキサーを手放しましたというのが、これが今日のネタではなくてですね、今日はですね、Amazon が、ブラックフライデー先行セールというのを今日から始めてるんですよね。確か。今日からかな、ちょっとごめんなさい。確か今日からだったと思うんですけれど、まあ始めてまして、で、見てみましたら、iPad が結構安くなっているんですよね。で、私ね、iPad Air を持ってるんですけれども、iPad Air の第4世代目なんですね。ですから、Apple シリコンチップではなくて、昔のiPhone とかでね、使ってるチップなんですよ。A14 っていうね、チップで、もう結構古いんですね。購入したのはね、2021年の1月28日にヨドバシ .com でどうやらポチってるみたいなんですけれども、だからね、来年の1月28日で丸5年ということになるんですよね。だから4年と10ヶ月ぐらい。もう使っているという状態なんですけれど、バッテリーがね、残念ながらもうへたり始めてきてるんですね。で、ちょっと使うとすぐもうな、ね、80%、70% ってこう減ってきて、今日使ったなーなんて思うと、もうすぐもうね、35% とか残り減っちゃってたり、してるというね。まあそんな状況なので、そろそろさすがにもう買い替えないといけないかなと。まあもしくはね、まあバッテリー交換を出さなきゃいけない。で、バッテリー交換出すと、ね、その場でやってくれるんですかね。ちょっと私ね、アップル製品のこのバッテリー交換って実は一回もやったことがないんですよ。で、ね、預けといて、またね、2、3日後に取りに来てくださいとかね、1週間後に取りに来てくださいだと、その間使えないじゃないですか。 で困るので、まあ、結局今までね一回もバッテリー交換っていうのは実はやったことがないんですけれども、まあ iPad Air の第4世代今も対応してくれるんでしょうかね、ちょっとわかんないですけどね。でまあもう5年近く使ってるという現状の中でいい加減買い替えたいよねなんて思ってた矢先にこの Amazon のブラックフライデー先行セールで、iPad がすごく安くなってるという情報を聞きつけまして、見てみましたら、Apple のこの11インチの iPad、 いわゆる一番この最ランクの iPad ですよね、これがね A16 というチップを搭載してるんですね。だから私が持ってる iPad Air の14から見たら、2世代後の、要は2世代最新の、チップを搭載してる。で、128GB のタイプが 49,800円なんですよ。5万円切ってるんですよ。あ、5万円切ってるのかと思って、ね、今使ってる iPad より性能が良くなって5万円で買えるってなると、あ、これいいよねってなるじゃないですか。ね、劇的に反応も良くなるんだろうななんて思ってどうしようと思ったんですけれど、今私が持ってる iPad Air の4世代目っていうのは 256GB のものを持ってるんですね。で今どれだけ使っているのかということなんですけれど、実はねもう半分ぐらい使っちゃってるんですよ。そうすると 128GB のものを買ってしまうと運よくギリギリ入る、下手するともうギリギリ収まりきらないっていうね現象が起きてきてしまうね。それじゃあ困るじゃないですか。なので同じ 256GB のタイプをどうせ買うんだったら意味がない。で 256GB のものにするといきなり金額が上がって 65,800円なんですよ。65,800円かと。で、割引率もちょっと悪くなって 12% オフなんですね。ちなみに 128GB だと 15% オフ。それが 256GB になると、12% オフっていう形になって、うん、あんまり割引率良くないよねっていうお話になってくるんですね。でね、これがね、Apple シリコン搭載の、まあ、M1 でもいいですよ。M1 チップ搭載で、65,800円で 256GB 買えるんだったら、もう間違いなく飛びすぎて買うんですけれど、A16 チップだから、まあ、2世代後のチップなんで悪くはないんですけれど、なんかね、ちょっと押しが弱いなっていう感じだったんですね。じゃあもうちょっといいのないのと思って、見てみたら、iPad Air ですね。まあ、今私が持ってる同じ iPad Air の、だからもう 何世代か後の機種になるんですよね。これ M3 チップって今第何世代目になるんでしょうかね、ちょっともうわかんないんですけれど、数えてないんですけれど、これがやっぱりブラックフライデー先行セールで 19% オフなんですよ。ただし 128GB のタイプですが、19% オフで、79,800円なんですね。で単なる11インチの iPadから見たらもうものすごい上がっちゃうじゃないですか。上がるんですけれど M3 チップ搭載ですから、これはこれでいいよねと。通常 Amazon では 98,800円で販売しているものが79,800円ですから、まあ結構な割引率ですよね。やっぱり 19% オフですから。で、まあ先ほどもお話ししましたように私は256じゃないとやっぱりやばいわけですよね。128じゃ足らないかもしれないっていう部分がね、今現在の状態のものをそのまま移行したらもう収まりきらない可能性があるので、これを 256GB のものに変更すると金額いくらになるかっていうと 95,800円に一気に増えちゃうんですね。ね、ちょっと上がりますよね。 128GB が 79,800円、まあ約8万ですよね。それが256になると 95,800円、まあ約9万6000ですね。ですから8万が9万6000になるわけですから1万6000上がるわけですよ。で 128GB の時は割引率が 19% なんですけれど、256になると割引率がちょっと悪くなって 17% オフなんですね。と思って、しかもね、まあ 95,800 円って言ってもまあ一口も10万じゃないですか。 ね、10万なんてお金ないよねって話になってきて、いやーさすがにね、もうバッテリーも下手ってきちゃってるし、買い替えたいけれどもね、えなんか中途半端に買うのも嫌だし、かといって10万円もお金ないしってなったわけですよ。なんとかなんないかなと思って、そうだ、今銀行口座いくつか私持ってますんでね、メインバンクはもうお金が正直結構カツカツですから、こっからはもうお金が使えないと。それ以外で余ってるお金が入ってる口座ってないかなと思っていくつか見てみたら、恐ろしいことが分かったんですよ。マイナンバーカードを作ったらマイナポイントが2万円もらえるっていうのをコロナ禍の最中でしたっけ？なんかやりましたよね。で、それでね、私ね、まあ2万円はもらえなかったんですけれど、1万5000円だかもらってるんですよ。ポイントをね。まずマイナンバーカードを作って1万円。で、健康保険証と、年金か。年金と健康保険証を登録すると、また5000円ずつだか、なんか何千円だかなんかもらえるっていうので、で、最後、2万円で、例えば、何か買った時に、電子マネーかなんかに買うと、さらに最後の部分がついて合計2万円のポイントがもらえるって話だったんですけど、そのポイントを買うのはさすがにバカバカしいよねと思って買わなかったんですね。だからね、1万5000円だか1万8000円だかなんかそのぐらいのポイントをもらったんですよ。で、そのポイントをセブンイレブンの7個のカードを当時もう持ってましたので、7個のポイントにしてもらったんですね。で、そのタイミングで、確かね、セブン銀行の口座も作ったんですよ。1万円入れて、とりあえず作ったんですけれども、で、7個を最初ガンガン使ってたんですね。で、それも、でも結局、あっという間に使い切っちゃいまして、で、結局、まあ、ただでもらったものだから、あぶく銭だからっていうので、ジュース買ったりね、弁当買ったりで、結構消費して、消費っていうかもう浪費に近い状態ですけどね、仕事行ってる時の平日のお昼の弁当をセブンで買ったりとかして、まあ昼飯代を浮かしたりとかやってたわけなんですよ。で、使い切っちゃいました。で、7個で使うので慣れてきたので、7個で買い物した方が楽だよねってなって、で、7個でポイントを入れるついでに、セブンイレブンに行くわけじゃないですか。その時に財布の中に入ってた千円札とか小銭を、セブン銀行にこう、預金していく。で、そういうのを行くためにちょっとずつこう、預金してったものがあって、それが見たらね、11万ちょっとになってたんですよ。あ、こんなに入ってると思って、まさにこれこそ私の中から見たら徳川埋蔵金みたいなもので、もう全く生活とか、将来の貯蓄のためとかで貯めていたものではないお金なので、あ、これだったら使っても痛くも痒くもないよねってことになったんですね。で、11万円あるから、あ、余裕で買えるじゃんって話になって、iPad Air の、M3 チップの、これをね、256GB タイプのものを、まあ、ポチってしまいましたっていう、まあ、そんなお話なんですけれども。ね。いやー、だからやっぱり貯金って、なんて言うんでしょうかね。やっぱりちょっとずつ地道にやらなきゃいけないんだなっていうのをちょっと思い知らされましたね。で、じゃあこれからもちょっとずつ貯めようかって話になるんですけれど、ただ私ね、もう今年になってからセブンイレブンってね、全然行ってないんですよ。で、行ってもね、買い物してない。要は、例えば公共料金とかなんかね、仕事で使った時の、ハウスクリーニングとかの時の電気代とか水道代の請求が来たやつ、コンビニの払い込み用紙が来ますので、そういうのを払う時にコンビニに行くぐらいで、以前でしたら、せっかくコンビニ来たんだから、じゃあジュースも一緒に買って、なんてついでに買ってたんですけれど、もうそんなことやったらね、お金いくらっても足んないから、もう必要なことしかしないっていうね、セブンイレブンから見たら一番嫌なお客さんだと思うんですけれども、そんな感じでね、やってますので、でも昼のお弁当もね、もう、自分で、まあ、砂糖のご飯のね、パックご飯をスーパーで買ってきたものと、あと納豆とかで食べてるわけじゃないですか。だから、コンビニ弁当も買わなくなっちゃいましたし、だから、なんだろう、コンビニに行ってセブン銀行の口座にお金を入れるっていうことをね、この1年間ぐらいね、ほとんどやってないんですよ。 だからまあ逆に存在忘れちゃってたっていうのもあるんですけれども、まあそんなわけでね、だからこれから貯められるかってなるとね、頻繁にまたセブンイレブン行かなきゃいけないよねってなると、行くとねやっぱり食べ物とかいろいろねコンビニだから売ってるじゃないですか。そうするとなんか誘惑に負けてお金使っちゃうと、貯める前にね、なんか支出が増えていっちゃうんじゃないのかなっていうね、ちょっと恐怖もあってね、まあこれからどうしようかなっていう感じなんですけどね。まああと一番硬いのは銀行の自動定期積金とかにしちゃえばいいんですけどね、毎月5000とか1万円とか自動的に引き落とされるようにしといて、で引き落とされたお金がそのいわゆる定期になって自動的にこう溜まっていくっていう、そういうのがあって、昔若い頃ねよくやってたんですけどね、うん、もうねなんか最近全然やってないですね、そういうのは。まあある意味あの積立NISAが今ね銀行との付き合いで始めたのが、一番最低の月5000円っていうのでやってて、もう3年近くなるのかな、うん、でもう30万ぐらいになってんですよね。あのその積立NISAで増えた部分もあって、今30万円ぐらいに今、元手資金が増えちゃってるっていうね、今そんな感じなんですけれども、まあさすがに積立NISA、私がやったのは旧積立NISAなので、今これを売却して処分しちゃうと、もうもう一回始めることはできないんですよね。これから始めるのは今度は新積立NISAになっちゃいますから、だからまあもったいないからこのままねずっと継続していこうかななんて思ってますけどね。はい。まあそんなわけでね、このアップルの11インチの方の iPad Air M3 チップ搭載の 256GB のタイプを、まあ、ポチりましたということで、A14 のチップから M3 のチップに変わった時に、どのぐらいね、反応とかが変わるんだろうっていう疑問があって、正直ね、M1、今会社でね、使ってる自前の MacBook Pro、M1 Max だか Pro だかなんか搭載したやつですね。ノーマルの M1 チップじゃないやつですね。この MacBook Pro なんですけれど、使った時になんかすごく速くなったっていう実感がなかったんですよ。で、今も自宅で使ってる M4 Mac Mini もそうなんですけれど、ね、M1 から見たらもう3世代後のチップじゃないですか。でも、なんだろう、MacBook と比べて、すごく速くなってるっていう実感は全くないんですよね。まあ、その代わり、なんか、すごい待たされるってことも少ないんですけれども、あ、でもあれだな、M1 チップ搭載の MacBook Pro は、今最新のバージョン26でしたっけ？に切り替えてから、起動時間がね、すごい遅くなったなという実感はあります。アップデートしなきゃよかったと思ってちょっと後悔してるんですけどね。うん。あのね、ほんと起動時間がね、ほんと嘘言うと倍ぐらいになっちゃったかなっていう感じですね。うん。まあそんなわけでね、とりあえず今持ってる iPad Air 4世代目から M3 チップ搭載のアップルの iPad Air にこれから切り替えますということでね。で、第4世代目の今まで使ってる、この iPad Air ですね。これはもうね、会社専用にしようかなとも思ってます。仕事でね、Google マップとかでね、よくお客さんにね、場所を説明するのに、すごい便利なんですよ。やっぱり iPad あると。簡単に持ち運べるじゃないですか。お客さんの前に持ってって、ここですよ、ああですよって簡単にできるので、iPad Air がね、一つ、まあ iPad Air に関わらず、Android でもいいんですけれどね、タブレット端末が一つあると、非常に楽かなと。スマホでも当然ね、Google マップ開けるんですけれども、画面がちっちゃいので、お年寄りの方だと、やっぱりよくわかんないってなっちゃうんですよね。で、11インチぐらいの大きさがあると、全体がこう見れるじゃないですか。だからいろんな意味でね、やっぱりタブレットで Google マップ使うのが一番ね、お客さんに場所を説明するのにすごくいいんですよね。タブレットが出るまではね、ずっと迷彩地図使いながらここでああでこうでってやってたんですけれど、もうタブレットの Google マップ使っちゃうとね、迷彩地図開くのがもう面倒くさくなっちゃうんですよね。うん まあ、とはいえね、番地を入れても正確に、Google マップだと出てくれないので、まあ、出てくれる場所もあるんですけれど、結構間違えてたりしますから、だからやっぱりね、初めて見るとこなんかは、やっぱりちゃんと明細地図とかね、あと、前人が出して、ブルーマップっていうね、地図があるんですけれど、地盤表示もね、ちゃんとしてくれるやつがあるんですけれど、まあこれは一般の方はまず使うことないと思うんですけれどね、不動産会社で働いてるような人とかね、そういう人ぐらいしか多分使わないと思うんですけれど、あと役所の人とかね、うん。まあ、ああいうのを使って場所を確定して、その上で、場所が分かってれば、あと Google マップでね、自分で見れますからね。そうなんですよ。まあそんな感じでね、まあ今後は iPad Air 第4世代はね、使っていこうかななんて思ってます。はい。まあそんなわけで本日はですね、まあ F2 を使って久しぶりに収録してみましたという、まあそんなお話でございました。それではまた次回のポッドキャストラジログをお楽しみください。それではまた。